日本共産党北島昇です。本日は新型コロナ感染症対策について質問いたします。まず新型コロナ感染防止について、首都圏では緊急事態宣言が延長されました。茨城県では県独自の宣言を解除、そしてワクチンの接種が始まっていますが、まだまだ感染防止策は重要です。ワクチン接種と感染防止を並行して行うことこそ収束への早道でしょう。そのためには感染症に対する原則、感染者の保護・隔離を徹底することです。そこで問題になるのが無症状感染者の存在です。今回の本議会での同僚議員の質問でも明らかなように、症状がある人しか PCR 検査をしない、これでは無症状感染者は見つけられません。その間に無症状感染者が感染を広げることは容易に推測されます。全国では25の都府県が社会的検査を実施または計画しています。自治体レベルで高齢者施設や医療施設などへの社会的検査とその計画が広がっています。市町村レベルでも北海道では札幌、函館両市で高齢者・障害者施設の職員に定期的な検査を実施しています。また東京都では特別養護老人ホームや老人保健施設など1608施設に対し PCR 検査の費用を補助しています。ワクチン接種で集団免疫によって新型コロナの感染を抑え込む効果が現れるには接種率 70% が必要とされています。それまでの間相当の時間かかりますが、ワクチン接種と感染対策を並行しても進めることが重要で、とりわけ無症状感染者を見つけ保護・隔離することが大事ですが、市としての見解を伺います。
新野義行保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス陽性者が確認されますと、保健所が積極的疫学調査を実施をいたします。感染者数が急増し、全症例の調査が困難な地域におきましては優先度の高い症例に絞った対応となりますが、龍ヶ崎保健所におきましては優先度をつけた調査はせず、通常通りの調査を行っておりまして、陽性者確定後の感染経路の調査はできている状況と聞いております。調査の結果、県内陽性者のうち感染源が特定できている濃厚接触者の割合は、陽性者が急増した1月は 66.3% にとどまっておりましたが、2月25日分までで 82.5% と上昇しております。現段階においては個人および施設の無症状者を対象とした市独自の PCR 検査については実施を予定しておりません。今後感染状況や国県の動向を見ながら検査については検討していきたいと考えておりますが、現状ではワクチン接種を効率的効果的に進める体制を優先させながら、市民全体の感染予防の強化を図ってまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員。
高齢者施設福祉施設に対する検査についてです。12月議会での私の質問に対しても、今議会での同僚議員の質問に対しての答弁で、国・県の動向を見ながらという言葉が多く使われています。 市としてできることはないのか疑問です。自治体では例えば東京の世田谷区では区内の高齢者施設を回って検査を実施しました。その結果無症状の感染者が15名判明しました。保坂区長は15人が放置された場合何十人ものクラスターになっていたと言っています。茨城県でも土浦市、つくばみらい市、阿見町、稲敷市など25の市と町が高齢者施設従事者の検査を行いました。435施設2万2000人の検査を行い陽性者は8人でした。リスクの高い高齢者施設福祉施設の定期検査の実施は市でもやる気があればできるのではないでしょうか。牛久市でもぜひ実施すべきと考えますがそのつもりがあるかどうか質問します。
新野義行保健福祉部次長。
はい、高齢者施設等の入所者や職員で無症状の方に対する PCR 検査の実施につきましては国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の補助対象となっておりまして厚生労働省から都道府県や保健所設置市町村に対しまして令和2年9月と11月に積極的な検査の実施について通達が出ております。県は県内全域で高齢者施設の入所者と職員に対しクラスター防止のために PCR 検査を順次行っているとの回答でございました。一方で保育園職員に対する定期的な検査につきましては現段階においては対策は示されておりません。施設等の無症状の入所者や職員を対象とした検査につきましては有効な頻度や時期などが示されていないために市といたしましては引き続き今後の国あるいは県の動向を注視しながら各施設における感染防止対策や保健所が行うPCR 検査に積極的に協力してまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員。
今の答弁でまたしても国県の動向を見ながらこれ前からよくその言葉を聞くたびに国県が何かアクションを起こさなかったら市は何もできないのかそういう疑問を抱かざるを得ません。ですが、まあ、国県の動向を見なければならないこと、そういうことも数多くあることは承知しています。それだけではなくて、市民の状況をよく見ること、その声に耳を傾けること、これが大事ではないでしょうか。先ほど述べたように、市独自にできることはまだまだあると思いますが、この先ほどの提案、高齢者施設、福祉施設等への定期的な検査、こういうことは市民のために必要だというふうに思いますが、市の見解を伺います。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。議員さんおっしゃるのように、市としては市町村としてはもちろんそういった高齢者施設等への PCR 検査を市町村が独自に行うというのはもちろん自分できれば必要というところは認識しております。しかしながら、その PCR 検査あるいは等の部分に関しては市町村が県が都道府県が行うという主体で行うというところになっておりまして世田谷区の場合には あるいは世田谷区の場合には、23区特別区というのもございますので、そういった体制も取って行われている状況がございます。例えば感染のそういった情報を的確に掴んでいるのも保健所県の主体で市町村都道府県でありますのであるいは市町村独自で PCR 検査を行う体制ですとかそういった経費の問題もございますので ぜひ今の市町村の体制といたしましては、保健所が行う PCR 検査、そういったものの協力があれば、保健師の派遣ですとか、そういった保健所 の PCR 検査に対するサポート、そういった部分に対して積極的に協力をしていきたいというふうに考えております。以上です。
北島昇議員。
次にワクチン接種についての質問です。まず市民の中、副反応などへの不安、これが多くある。で、この不安解消の手立てはどのように行うのかという問題です。毎日のようにテレビや新聞などのマスメディアでさまざまな情報が流されています。今朝もニュースではアナフィラキシーショック日本では起こったと。しかもその比率はアメリカでは10万人に1人でしたか。それが非常にその10倍以上の率で起こっているというような報道がされていました。このような不安を感じさせるものも多くあるんですが、市民の不安に対し科学的見地に基づいた正確な情報を迅速に知らせることがワクチン接種を速やかに進める上で大切だと思いますが、どのように進めようとしているのか伺います。
新野義行保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。新型コロナワクチン接種後の副反応の情報につきましては、国は医療従事者先行接種約4万人のうちおよそ2万人を対象に副反応の収集評価を実施し、その結果を迅速に情報提供することにしております。主といたしましても、市民の皆様が正確な情報を知ることで、ワクチンの接種について自ら判断できるよう、国が公表した情報を正確に速やかに広報牛久やホームページ牛久うれしく放送等によりまして市民に提供してまいります。現状で2月15日号広報牛久から毎回新型コロナワクチン接種に関する最新情報を連載で掲載し、ホームページにおいても専用ページを随時更新しております。またその情報に対する疑問や不安についての相談は今後開設しますコールセンター等で対応してまいりたいと考えております。次にアナフィラキシー等の副反応への対応ですが、65歳以上の方への接種は集団接種が基本となりますが、救急医療体制が整っている医療機関での接種となり、市公共施設についても救急車両の待機などを調整しております。市民の皆様が安心して接種していただけるように、接種当日の救急体制についても併せて周知してまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員。
先日の同僚議員への答弁でも、ワクチン接種の体制人員の確保はおおむねできているという答弁がありました。今計画のスケジュール通りに進めばそれでいいと思いますが、ワクチンが届けられるスケジュールがはっきりしない状況ですね。で、実際にそのことで人員の確保が難しくなることも十分に考えられます。私の知り合いで長い間看護師をしていた人は、ボランティアの募集があれば応じたい、そういうふうに言ってました。看護師に限らず事務スタッフなど必要な人員は多いと思いますが、ボランティアスタッフの募集について検討してはどうか、そういう考えがあるかどうかお伺いします。
新野義行保健福祉部次長。
はい、ワクチン接種体制につきましては、市内開業医での個別接種、市の公共施設等を会場とした集団接種の二通りを予定しております。医師看護師等の人員確保は牛久市医師会や市内医療機関のご協力によりまして、現状ではおおむね確保できておりますけれども、ワクチン供給状況によりまして集団接種の日程等が変更となった場合は再度調整が必要な状況であります。 また議員さんご提案の看護師と専門職を含めボランティアの協力に関しましては対応できる業務の内容や安全性を十分に協議した上でぜひ今後検討してまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員、
ぜひ市民の力も借りてスムーズに進むように、検討をお願いいたします。あと次にこのワクチン接種について取り残される人がないような対策を取ってほしいという問題です。例えば一人暮らしの高齢者、障害者、市内に住民票を持たない人、無戸籍者、外国籍者などこのワクチン接種についてワクチン接種券は今年の1月1日の住民登録に基づいて郵送されるというふうに聞いています。そこから漏れる市内居住者についてはどのように対応するのか。例えば一人暮らしの高齢者や障害者で自分では接種場所まで行けない人にはどのような方法で行けるようにするのか。牛久市にいるかどうか実態が把握されていない無戸籍者はどうか。情報が伝わりにくい外国籍の人へはどうするのか。一人も取り残さない手立てについて伺います。
根本洋治市長、
ワクチン接種を希望する方々のスムーズな、接種できるための対策の一つとして地域の身近な相談役である行政区長、そして民生及びケアマネージャー等を対象した説明会を計画しております。ワクチン接種の予防方法や実施場所のなど具体的に知っていただき、普段の生活の中での支援と個別の課題について組み上げることを目的としております。その中で課題やニーズを把握し個別対応で解決できるか、仕組みが必要なのかどうかを検討してまいります。住民のない方、そして無戸籍のない方は、把握が非常に困難であり、接種券郵送ができない状況です。本人が速やかに申し出るよう市のホームページなどで公布しております。また外国人の方には新型コロナウイルスに関わる厚生省電話相談室窓口が12月1日より開始されていること、そしていくつかの言語に翻訳された、予診票も準備しているところでございます。これらの情報を含め速やかに周知し、すべての方々に適切な接種の案内ができるよう引き続き対処しております。
北島昇議員、
一人では接種場所まで行けない人についての援助はやっぱり行政区などに、お願いするということになるんでしょうか。自力でワクチン接種場所に行けない困難な人、そういう人に対して牛宅の無料運行、こういうことも考えていいのではないかと思いますが、見解を伺います。
答弁を求めます。飯野義行保健福祉部次長。
お答えいたします。まずはワクチンのスケジュールはだいぶスケジュールの方は後半にずれ込む予定で現在おりますけれども、まずは65歳以上の高齢者からスムーズなスタートをまず切っていきたいと考えております。今後アストラゼネカ社あるいはモデルナ社のワクチンが比較的取り扱いが容易なワクチンが承認されてきますと、身近なかかりつけ医あるいは近くのそういった開業医での接種も今後検討しておきますので、現在のところスタートの時点では市内牛久総合病院あるいは筑波セントラル病院での接種が始まりますが、そういった部分も十分に個人でご検討いただければと思います。でワクチンのスケジュール通り進んでいきますと、後半に今度は訪問接種ですとか、あるいは それぞれ、打ちたくあるいはの足の確保もですね、ある程度ワクチンの接種が進んでいきますと、そういったあの足の確保がなかなか難しい方も最後救う場合にはどうしたらいいかというのは今後後半の部分でぜひ検討をしていきたいと思います。できる限りまずは先ほどの答弁にもさせていただきましたけれども、区長さんあるいはあの、民生委員さんあるいはのケアマネージャーと地域で中心に活躍されている方々が適正なあの情報を入れていただいて、そういった方々の把握をして、情報を吸い上げていただいて、で、一人も残すことがないようにワクチン接種に臨んでいただけるように今後工夫してまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員、
ぜひそのように進めていただいて、希望者全員がきちんとワクチン接種できるように考えていただけるようお願い申し上げます。次に感染者へのケアについてです。静岡方式ということが一部で話題になっています。静岡県は保健所の負担軽減と感染者へのよりきめ細かいケアのために開業医の協力を得て自宅療養中の希望者に対して保健所に代わって医師が電話やオンラインで毎日の健康観察を行う取り組みをしています。このことで患者の精神的な不安を和らげる効果も期待されています。このような取り組みをすることができないかどうか伺います。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、静岡方式につきまして、茨城県に確認をいたしましたところ、現時点では取り入れる予定はないとの回答がございました。県では保健所の業務負担軽減を図るための施策といたしまして、従来、県内各保健所で行ってきた感染による在宅療養者の健康チェックと相談について、令和3年1月から龍ヶ崎保健所をはじめ感染拡大地域の保健所については県庁におきまして実施しているとのことであることでございます。また龍ヶ崎保健所への支援として保健所管内の市町村に依頼がありまして、市町村の保健師が順番に一定期間保健師を派遣しておりました。牛久市でも昨年令和2年の10月26日から11月20日までの4週間支援を行っております。今後はワクチン接種業務を進めていくにあたり保健所への人的な支援も困難となってまいりますが、相互に協力体制で新型コロナ対策に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
北島昇議員。
次に感染者の後遺症についての対応ですが、国立国際医療センターの調査によれば、退院した新型コロナ患者のおよそ 76% に後遺症があるという報道があります。その症状は倦怠感、呼吸困難、関節痛、嗅覚味覚障害、筋肉痛、頭痛、その他諸々多岐にわたります。そしてそれらが重複して現れるケースも多い。後遺症に対応できる専門の医療機関はあるのでしょうか。個別にそれぞれの医者行くと何箇所も回らなければならないということになってしまいますが、新型コロナ後遺症への相談窓口の設置、支援制度を検討してはどうでしょうか。市の見解を伺います。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、新型コロナウイルス感染者の後遺症の相談対応につきましては、龍ヶ崎保健所及び県に確認したところ、相談があった場合、症状を確認し専門医を紹介をしているということです。後遺症は多岐にわたるため、具体的に症状を確認し受診の必要性を判断して対応しているとの回答でございました。相談先は保健所が主体となりますが、状況により 治療を受けた医療機関かかりつけ医につなぎ対応しております。受診の際は症状があり後遺症かどうかも含めて医師の判断が必要であることから健康保険を使用した医療としての扱いとなり受診費用の助成はないとのことでありました。県では後遺症に対する専門外来は設置しておらず後遺症発症者の人数の把握はしていない状況であります。以上です。
北島昇議員。
次に子どもをめぐる問題です。子どもの中でコロナに関連してのうつ症状を示す人が多いということが分かりました。国立研究開発法人国立成育医療研究センターが昨年11月から12月に実施したコロナ子どもアンケート調査で高校生の3割に中等度以上のうつ症状が見られることが分かったと発表しています。小学生では 15%、 中学生では 24% です。非常に驚くべき比率でうつ症状が出ている。子ども全体の 17% が実際に自分の体を傷つけた、 24% が体を傷つけたい、死にたいと思ったことがあるというふうに答えるなど自傷行為も深刻でした。この1ヶ月で悩んだことの問いには勉強と回答した子どもが 50% と高い割合でした。休校に伴うカリキュラムの変更により授業の進行が早い、宿題が多い、休みが少なくて疲れるなどの意見が寄せられているということです。牛久市ではこうした状況が把握されているのか、牛久市ではこんな状況はないのかどうか、親や教師は子どもが気持ちを自由に表現できるように工夫してあげること、また子どもたちのメンタルケアについて特段の配慮が必要と考えますが、相談体制の強化、特別の対策を取ることが必要と思いますが、そのような考えがあるか質問します。
染谷郁夫教育長。
はい、子どもたちはコロナウイルスに限らずさまざまな場において多様なストレスを抱えています。学校では月1回の学校生活アンケートを実施しており、悩みを抱えている子どもたちを早期に発見できるように努めています。また必要に応じて専門家や医療機関との連携も行っています。令和3年2月末までに子どもが学校の教職員に対してコロナウイルスに関する不安や悩みを訴えた事案が30件ありました。例えば学校や家庭において自分がコロナウイルスに感染したり自分から身近な人に感染させてしまったりするのではないかと不安になる子どもに対して養護教諭が予防方法や免疫力について説明をしたり、教職員とスクールカウンセラーが連携して子どもに寄り添ったりすることで不安を軽減できるように努めました。また学校以外の相談機関として希望の広場があります。令和2年4月から令和3年1月までの間にコロナウイルスによる子どものうつ症状に関する相談は寄せられておりませんが、臨時休業期間中には家庭での親子関係にストレスを感じるという保護者からの相談がありました。しかし学校が再開されてからはそのような相談はありません。さらに県の相談機関としましては、茨城県精神保健福祉センターが茨城心のホットラインを開設しており、心のケアが必要な子どもに関する相談をすることが可能です。 今後も子どもたちの不安や悩みを軽減させ、安心して生活できるように取り組んでまいりたいと思います。
北島昇議員。
コロナ感染症、これが今一番勝負の課題、行政にとっても勝負の課題だと思います。市民の命と暮らしを守るため、ここに力を集中して行う、もうすでに職員の皆さん非常な努力を行っていることに感謝を申し上げます。さらなる奮闘よろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。